よりしげ市長の
ワンダフル沼津。
7月放送分、よりしげ市長のワンダフル沼津、ワン沼のお時間です。ここからはコース FM 上田光平がご案内していきます。今日も沼津市役所4階の特別応接室で収録した様子を皆様にお届けしていきます。こちらにはいつも通り頼重修一市長です。よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いいたします。
放送が7月ですけれども、収録6月の終わりということで、はい、うん、ジメジメムシッとした空気の中でね。
そうなんですね。梅雨前線とかね。ね。まあそんな、まあ台風もですね、発生して、2号まで出たんですね。
そうなんですね。この時点でね。
はい、ジメジメしてますね。
まあこれから本当に台風の季節とかね、雨の季節になりますんで、はい、放送機の皆さんは雨の対策もそうなんですが、体調管理もね、
はい、
しっかりとしていきたいと思います。はい、これを乗り切れば、もう7月の終わりには
沼津夏祭り、神奈川花火大会、
花火大会もと、
沼津市内最大規模のイベントでございます、
ね。はい、またコース FM も由利重市長とコラボレーションといいましょうか、ご一緒させていただきますので、
はい、またですもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
こちらこそ。さあ、今日もゲストを招きしてお話を伺っていきます。私たちの向かい側にお座りになっていらっしゃいます、早速ご紹介したいと思いますが、今回のゲストはアスルクラロスルガ株式会社代表取締役社長でいらっしゃいます高島武博さんです。高島さんには今期の状況について、そしてアスルクラロ沼津と沼津市とのつながり、地域との結びつきなどについてたっぷりとお話を伺っていきたいと思います。改めて、アスルクラロスルガ株式会社代表取締役社長の高島武博さんです。よろしくお願いいたします。
高島です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日はお招きいただきましてありがとうございます。
ようこそお越しいただきましてありがとうございます。
はい、さあ、そんな高島さんが一体どういったお方なのか、
そうなんですね、
というところから、
はい、お名前を名乗っていただいたところでございますけど、それではまずはじめに自己紹介の方からお願いいたします。
私はこのアスルクラロスルガ株式会社が運営してますアスルクラロ沼津という J リーグの3部に所属するチームを運営している会社に、はい、で、2022年の9月から入らさせてもらって仕事させてもらっております。
うん、
はい、まあ、基本的にはプロチームの運営と、うん、それから、まあ、高校生まで、のチームを担当して、運営それから管理をしているというような形になります。
うーん、
ね、地元の皆さんにはもうね、アスルというとおなじみかと思いますけれども、
ね、う
ん、これまでいろんな歴史をこう刻んで今に至るというわけですね。
確かに、
はい、
はい、
ここで次の質問に一緒参りたいと思います。
そうですね、アスルクラロ沼津さんはですね、2017年で、うん、まあ、平成29年ですからね、はい、J3 昇格という形になったわけでございますけど、うん、なんと今年で9年目を迎えたんですね。はい、まあ、これまでのチームの歩み、このあたりについてですね、
はい、
ご説明いただければなと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、お願いします。
今年で本当に J3 になって9年目というところなんですけれども、まあ、これまでチームの方は、J3 に入ってから、まあ、ずっと順風満帆だったわけではなくて、うん、2021年ですかね、その時には、J3 のクラブライセンスが、スタジアムの照明の問題で、まあ、ハード面の問題、うん、それから、まあ、コロナ禍の後で、経営基盤が苦しくなってしまったという、この2つの問題で、ライセンスが剥奪になるかもしれないということがありました。で、まあ、その際にはまあ、ふるさと版企業納税だったり、沼津市さんの皆様の支援だったり、それから、クラウドファンディングなどをやって照明を、はい、なんとか改修工事することができまして、うん、また財務基盤も新しいオーナーとオーナーチェンジをすることで、基盤を安定させて、うん、そこをクリアしたというような形になります。
うん、
で、2023年からは現在の監督である中山雅史ゴン監督が来てですね、はい、チームを率いているんですけども、うん、まあ、残念ながらこの間の直近の土曜日の試合、まあ、頼重市長にも来ていただいたんですけども、
はい、
残念ながら最下位のチームに負けてしまいまして、うん、また現在は最下位にいるというところで、まあ、あと2試合で前半戦終了なんですけれども、
う
ん、もうなんとかここから浮上していきたいなと、
ね、
こんなようなチーム状況でございます。
はい、はい、
まあ、どうしても勝負の世界ですからね、うん、勝ち負けというのは、まあ、つきものかと思いますけれども、うん、そこを地元の皆さんはじめ今放送機の皆さんもなんとかね、応援をしていただいて、次のステップ ップへというところで期待をしたいわけなんです。
そうですね。
ね、はい、で今日放送を聞きの皆さんにはぜひね、今まであんまりアスルのこと知らなかったとか、試合見に行ったことないよという皆さんにも興味を持っていただきたいというふうに思っておりますので、それに関連して次の質問に行きたいなというふうに思います。
そうですね。
はい。
まあ先日と言った方がいいのかな。うん、まあ6月4日にはですね、J リーグ通算で100勝目、はい、こちらの方のですね、通過点というのは達成されたんですよね。本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
はい。まあファンの皆さんと選手がですね、共に結束し、強烈というふうにしてね、力強く発信されてますけど、強烈することで、これからも勝ちをですね、積み上げていきたいということでございますが、そのためにはですね、やはりファンの皆さんにもっともっとスタジアムにですね、足をですね、運んでいただくところから始めたいなというところですよね。はい。
まだ見たことないよという皆さんに向けて、思いがあればぜひと思うんですが、
まあ、サッカーの試合っていうのはやはりその実際に見るっていうところがテレビ観戦あるいは今ネットでの観戦とは違って、うん、その現場のでしか感じられないものっていうのがあるんですね、うん、でそのために、まあ、それをそのチャンスの時に一緒になって応援しながら待ち構えるとか、うん、そこにいるスタンドにいる皆さんとですね、うん、一緒になって応援するとか、うん、そういったところっていうのをすごく大事にしてきたなと思ってます。で特に私来てからそのホームゲームっていうものを大事にしていこうというところでいろんな取り組みをやってますが、まあ、一番はその試合の時にみんなで一緒に応援しようというところで、まあ負けてしまう時はもう一緒にがっかりしようというところもあるんですけれども、まあとりあえず選手チームというのはとにかく試合に勝つために一緒になって後押ししてもらって力をもらいながら試合勝つためにプレーしていると、それが一番の試合のところの醍醐味になるんじゃないかなと思います。でその中でやっぱり一番盛り上がるゴールの瞬間ですね。
そうですね。
ゴールが生まれる試合っていうのが本当に大事で、やっぱゴールが生まれない試合っていうのは皆さん帰りにもストレスが溜まってしまうので、まあ、なんとかゴールを奪うっていうところのために、まあ、今週も今日明日明後日明後日と練習してまた試合に臨むというそんな形で頑張っております。
市長もね観戦される機会が多いかと思いますが、
はい、
ゴールの瞬間こう現場の空気雰囲気が一つになるっていうのを体感されますでしょう。
はい、
ね、
もう選手が駆け抜けていってそのゴールに目指していくっていう姿から、ね、うわーっとこう盛り上がっていくんですよね。いやね感動っていうでしょうか、雰囲気っていうのはやっぱり高島社長おっしゃる通りで、現場にいてから、いるからこそ体感できる、貴重な体験ですよね。あの感じてもらいたいですよね。はい、
そういった試合でのね、もちろん魅力、ゴールの瞬間の魅力、いろいろあるわけですけれども、今高島さんの中ではホームでの試合をとても大切にしているというお話がありました。試合以外の例えばこうイベントであったり、はい、美味しいものの情報であったり、はい、そういったところにも力を入れていらっしゃるんですよね。
アスルキッチンというその、はい、出していただいているお店、キッチンカーがあるんですけども、これは本当に年々レベルアップしていると思いますし、充実していると、まあ、アウェイのチームの方からも言ってもらえることが多くあります。で、もちろんそこにこの間も小山町、それから長泉町、それから清水町と、物産展みたいなのも出していただきまして、市長さん町長さんも来ていただいたんですけれども、そういったその地域 その物産展だって地域のアピールにもつながりますし、それを、まあ、地元の人でも知らないこともあると思うんですけども、アウェイで来てきた人たちが楽しんでもらったりと、そういったところではその試合に来るだけではなくて、そういったグルメのところも楽しんでもらったり、いろんなイベントも楽しんでもらったり、あと特徴としてはですね、もちろん試合に出る選手はいないんですけども、試合30人ぐらい試合選手いますので、試合に出ない選手たちはそこのキッチンカーのあたりをこうぐるぐる回って一緒に触れ合うことができるんですね。それも他の J のクラブよりもそういったことはやれてるのかなと思って、僕も最初来た時にわーっと思ってびっくりしたんですけども、それはその選手と近いっていうのがこの沼津の特徴かなというふうには思います。
アスル君も活躍してますからね。
そうですね、アスル君、インターン生のアスル君っていうマスコットがいるんですけども、まあ、少しずつ人気も出てきてるような感じですね。
この間はね、各自治体のゆるキャラの方々とコラボしていろいろとやっていただいたりとか、はい、結構頑張っていただいてますよね。
ね、 本当に距離が近いってお話ありましたけど、私たちもいろいろとこうアスルの情報を発信する中で、やっぱり他と違うのは距離の近さすごく感じるなっていうのは確かにありますもんね、うんうんうんうん、こういったこう場外のイベントとか、ライブこういったもので距離を、ね、近づけているという、これも一つの取り組みや工夫ということなんです、うんうんうん、で若い世代のアプローチといいましょうかね、うん、特にお子さんがもうちょっとこう試合に感染しやすいような取り組み工夫っていうのもされてらっしゃる、
ね、そうですね、まあ、サッカーやる子であれば試合の前に前座のイベントとかもありますし、さまざま子ども向けのそういった先ほどみたいなイベントもやってるので、はい、来れるようになってるのと、あとはやっぱり小学校とかにいつでも来れるよっていうような招待施策もやってます、はい、でそこはやっぱりお父さんお母さんが、ね、保護者の方が連れてきていただかないとなかなか難しいとは思うんですけれども、そこでちょっと初めて、はい、サッカーの試合に触れ合ってもらったり、この試合のホームゲームに触れ合ってもらって、そこで家帰った時にアスルクラウ沼津の話をしてもらって、なんとか生活の中に、我々が少しでも入っていけたらいいなというふうには思ってますね、
これ沼津だけではなくて、東部地域にお住まいの小中学生にアスポートというね、年間無料のシーズンパスというものもあるということです。お天気いい時なんかもうピクニック気分と言いましょうかね。
そうですね、
芝生席がちょっと、レジャーシートとか置けるような雰囲気でもあるので、そういった意味ではピクニック気分にもなるかなというふうには思います、でサポーターがいて応援してくれてるんで、そこに一緒になって混ざって応援してくれると、その試合をサポートするっていうことも楽しんでもらえるんじゃないかなと思います、
なるほどね。いやこういったさまざまな取り組みをしているということなんですけど、引き続き、チームルクラブとしての取り組みについてもね、伺っていきたいなというふうに思いますので、次の質問に行きたいと思います。
アスルクラルドマズはですね、先ほど来の話の通り、まさにプロのサッカーチームということなんですが、クラブのですね、崇高な理念を持っていらっしゃいます。この中においてはですね、障害スポーツの振興であったり、例えば地域文化振興、こういうところにもですね、力を入れていらっしゃると、それはすごいなというところなんですけど、せっかく高島所長いらっしゃってるんで、具体的にどんな活動をしているか、ここで述べていただければなと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
僕もこのクラブに来る前にマッチコミッショナーという試合を管轄する立場で来たことがあるんですけれども、その時に障害を抱えた方たちが試合の運営に普通に絡んで一緒になってやってるっていうシーンを見たんですね。で本当にすごいなというふうに思ったんですけれども、で実際に来てみてアスパラっていうようなその障害の方の子たちのためのサッカースクールみたいなのもやってるんですけども、じゃあこれがなんでスタートしたのっていうふうに聞いたときに、サッカーが好きなんだけれどもやる場所がなくて横浜まで行ってるんだと。でそれを聞いたスタッフが、じゃあうちでやりましょうよ、一人でできないからちょっと集めて集まる人数でやりましょうっていうことで今スタートしてるんですけれども、本当にそのなかなかそういう方たちを集めてやれることっていうのは簡単ではないと思うんですけれども、そういったところの部分っていうのは総合型スポーツクラブとしてずっと活動してきた分できる部分があるんじゃないかなと思ってます、
確かにそう、スポーツをやるにあたってね、健常障害っていうのはこうあんまり関係なくね、皆さん一緒にっていう思いですから、そういう中でスポーツやりたいんだって考えている方に向けてのこういうサポートっていうのは大変ね、
そうですね、
素晴らしい取り組みだなというふうに感じますよね。
本当に私もその現場を見させていただいたことがあったんですけど、もう一生懸命選手の皆さんが取り組んで、でそのいろいろな、状況の方々いらっしゃるわけですけど、そういう方々と一緒にサッカーを楽しむ、そういう姿がね、もう見ることができてですね、本当に素晴らしいチームだなという感じをしていただきました、
この取り組みでは知事表彰もね、
そうですよね、
受賞されている、これ2022年ということですけれどもね、みんなの仲間という自閉症児のサッカー教室、それから脳性麻痺のお子さんもいらっしゃるんですけれども、そういった皆さんとのサッカー教室などもあるということなんですよね、で今主に障害をお持ちの方向けの取り組みということで伺ってきましたけれども、実はこれだけにとどまりませんで、ご高齢の皆様、シニア世代への取り組みもあるということ
はいはい、シニア世代の方もグランドゴルフとか、うん、そういった取り形で、定期的に来ていただいてますし、うん、
はい、
まあ、やってるとこ横で、たまに中山監督が自転車こいでやってるとそこでコミュニケーションがあったりとか
すごいことですけどね、
はい、それがなんかすごく普通にあるっていうのが、とてもいいところじゃないかなというふうに思います ね、 すね、まあ、やはり練習してる施設とこういったところが隣接してると本当にいいなっていうふうには思うので、うん、まあ、今ちょっと練習会場もこう点々としてるんですけども、将来的にはもうその地域のために我々のやってるところでいろいろ開放できるようになれば、うんうん、そういったことがもっともっとこのクラブであれば日常的にできるんじゃないかなというふうには思ってます、
ね、そうですね、はい、
沼津市の老人クラブ連合会の皆さんと2020年にパートナーシップ協定というのを結んでらして、ウォーキングイベントや、グラウンドゴルフイベントの、選手参加などもということで、うん、アスルの選手との、ね、
はい、
コミュニケーションもなさっているということ。さっきね、ゴン監督、中山監督が自転車なんてお話ししましたけど、すごく我々としては贅沢なというか、
なかなかないですけどね、サッカー関係者でもなかなかね、中山監督と会うっていうのもなかなか難しいよ、ね、ね、はい、
何でしたっけ、いつも皆さんがやる競技投げてやる、
モルック、
あ、
はい、
それもなんか選手が言ったことがあって、まあ、タイミングが合えば、また、ね、選手にもなかなか経験できない部分もあるので、はい、そういったのに結構積極的に沼津の選手たちは行くようなところもあるので、またタイミングが合えばそういうのにも参加させていただきたいなというふうに思ってます、
みんなで盛り上げてくれてる
ね、
ね、本当にありがたいです、
はい、私もラジオもそうですしケーブルテレビでもそうですけど、選手へのインタビューをさせてもらうこともあるし、うん、映像を拝見することもあるんですけど、どの選手もとにかく気さくだし、うん、沼津を愛してますよ ね、うん、
ね、
これがやっぱり市長すごくこう、はい、地元愛を出してくださる
この場合は地元愛なんです ね、
地元愛なのか地元愛です
今ね、私もね、
さすが
どっちにしようかなと思うんですけどね、これ地元愛で大丈夫ですか、
はい、地元愛で大丈夫です、
ね、そのあたりのこう愛というものを持ってここで活動してくれてるっていうことも嬉しいですよね、自問愛ということでありがとうございます、
はい、さすが高島社
長、ね、地域の行事お祭りへの参加ということも一つ取り組みの中に掲げていらっしゃいますけれども、うん、これいかがでしょうか。
そうですね、まあ、直近だとお瀬祭り、
うん、
ね、あれに私も行かせていただいて、ちょうどチームは練習だったので、行けなかったんですけれども、まあ、非常になんというか特徴的なお祭りで、
はい、天下の奇祭です、
はい、
はい、
乗させていただいて、
あ、そうですか、
踊られましたよね、イサミ踊りをね
社長自ら、
そうです、
あんまり社長が踊る姿って
気づいてない、
あれって思って船乗っかってると思ってびっくりしちゃって、私まだ乗っかったことない
んです。あ、そうなんですか。
そうなんです、だからすごいラッキーですよ、
貴重な機会だったそうで、
そうです、かっこよかったですよ、
はい、よいやさって
ね、え、
はいはいはい、
なかなか気合い入りますよね
、まあ、そういった取り組みを通してもね、地元とのつながりをより厚くしているということなんですよね、うん、さあ、コースFMでね、お聞きのリスナーの皆さんにもやっぱり熱心なファンが多くいらっしゃるんですよ、
うん、
で、さっき収録前にも高島社長とお話ししたんですけど、
はい、
アウェーの試合でも毎回応援に行くというファンの皆さん、うんうん、リスナーの皆さんも結構、
ね、ね、
たくさんいらっしゃるんです、うん、で、ラジオ機の皆さんにもぜひメッセージを頂戴できればなと、
本当にそうですよね、
思いますので、
ネットなんかにも溢れている投稿なんか見てもですね、
はい、
本当にファンの皆さんの熱い心というのを、ね、見させてもらっているんですけど、もちろん高島社長も選手の皆さんも、ね、
はい、
そういうの感じ取っていただいていると思うんですけどね、まあ、先ほど上田市長の方がお話しされたみたいにですね、この番組自体は FM ラジオということなんですけど、はい、実はネットの方にも ね、
そうですね、
まあ、配信しているということでございます、
はい、
まあ、そういう点では幅広く発信されるということでございますので、市外県外の方もね、本当に多くお聞きになっていただいているということでございますので、ぜひ最後にラジオを聞いている方に一言メッセージをお願いいたします。
まずアウェーに来ていただいたっていう先ほどお話あったと思うんですけども、
はい、
本当に昨年も 新幹線が好転でこう全然動かないときに、試合に間に合わなかった。で、本当に少ない人数だけで北九州のスタジアムでやったときに、もともと、早く着いた方が、応援する太鼓とかもないときに、楽器屋で借りてきたのかな。あとはなんか、百均とか鍋とか買って応援して、だんだんだんだん人が増えていくんですけども、やっぱそういう、で、またすごいのが、そういう情報が僕らに入ってくるんですよね。近しいスタッフが。じゃあそれも、じゃあ試合前に選手にも伝えて、その中で応援してくれるんだぞっていうふうに言って、頑張って、まあ、その試合同点だったのかな、だったりとかがあって、まあ、またあと今年はですね、3月に福島戦が中止になっちゃったんですけども、それでも中止の発表がちょっと遅かったもので、スタジアムも来てた方がいらっしゃって、で、まあ、僕らも、中止が発表したのがスタジアムついてからだったので、まあ、残念ながら試合はできなかったんですけど、せっかく来てくれた方と交流ができたりとか、まあ、本当にこう、めちゃめちゃ多いわけじゃないんですけど、来てる方たちは本当に一生懸命応援してくれるので、もう力になってるなっていうふうには思います。で、まあ、もちろん来れなくて応援してくれてる、まあ、このラジオを聞いてる方もいらっしゃると思うんですけども、もしよろしければぜひですね、沼津にお住まいの方は、明日から行こうよということで来ていただいて、また全国で聞いて、くれている方いましたら、アウェイの試合とか近い時には、ぜひお越しいただけると嬉しいなっていうふうには思っております
ね。市長、確かにテレビモニターで観戦する試合と、実際に足高に、まあ、足を運んで観戦する試合とでは、まるで違いますもんね。
違います。まあ、確かにいろんな環境でね、どうしても今回はスタジアムの方に行けないんだよという方は、まあ、ぜひテレビの方でご覧になっていただきたいと思うんですけど、そうでなく時間がある方はね、その会場に、お越しいただいて、選手の皆さんがですね、実際にプレーしている姿、そういうものを見て、で共に戦うっていう、そんな雰囲気になって一生懸命、まあ、エールを送っていただけると、選手の方にも響きますんでね。で、選手もやっぱり、こんだけ応援してくれる人たちがいるんだっていうのがまた力になりますから ね。そういう、なんていうのかな、心を通わせる、そういう体験みたいなのをですね、やっていただけると、場所にいるからこそ体験できるってさっきも言いましたけど、そういうのを感じ取っていただけるのかなと思います。はい。
まあ、勝負の世界、いろいろ一喜一憂というのもあるかもしれませんけど、まあ、それもなんて言うんでしょうか、一つの、まあ、楽しみとしてね、広い視野を持ちながら、地元にあるアスルクラロ沼津を応援していくというのもいいのかなというふうに思います。
東部地域唯一ですからね。
そうですよね。
唯一、プロ中、これが大きい。
本当、頼重市長がいつもですね、うちの試合をこう宣伝していただけるんですよ。こんなことしていただける市長さん、本当に感謝しかない
です。ありがとうございます。
やっぱりそういった、地域で活動できてるっていうのは本当ありがたいと思いますし、
それ入れます。
また東部地域20市町あって、だんだんそこの活動も少しずつ、大きくなってますし、本当に市町の首長さんも来てくれるようにはなってきているので、そこでの活動をもっと少しずつでも増やしていきたいなっていう、いつもありがとうございます。
まあ、この間も、大山町長、長泉町長、清水町長ということで、3人の町長揃っていらっしゃって、相当気合入ってましたね。
だから、頼重市長入れて4人の方が来ていただけるんですね。
やっぱりありがたいですね。そういった首長さんがご覧になることで、またその魅力をそれぞれのエリアに広げてくださるというメリットもあるんですね。はい、
そういうことですね。
あとはやっぱり、もともとアスルのファンで、エリア外でアスルのファンという方もいらっしゃるんですけど、ホームの試合に県外から来て、ラブライブもハマってしまったとか、逆のパターンで、ラブライブ好きで沼津に来てたら、アスルにハマっちゃったっていうファンの方も結構ね、
いらっしゃいますね。
どんどん広がってますよね、魅力がね。
は
い、
確かに。
そうですね、ラブライブの声優さんが来られる試合は、すごくこう、その声優さんを見に来られる方も多いんですけど、でも試合が始まっても、応援してくれる方すごく多くて、
一つになってますもんね。
だから、すごくありがたいなというふうには思ってます。
沼津市内には、アスルクラロの、PR もそうなんだけれども、ラブライブとのコラボレーションをしたラッピングバスも走ってますし、
そうですね。
なんかこう街がね、一つになってるなっていうのもやっぱ感じますからね。
チームバスより先に そっちのバスがありました。
そうでしたっけ、
はいはい、これ実はバス事業者さんにお話伺ったらものすごい人気なんですって、はいね、
その通りです。
ラブライブラッピングのバスっても人気なんだけれども、うん、それとハッスルのコラボレーションというのは1台しかないので、これは富士急シティバスさんがお持ちのバスなんですけど、はい、これが人気なんです。
確かにアップされてる確率高いですね。
ね、高いですよね。
あれ乗って試合の日来たことあるんですよ。そうしたら降りる前みんな写真撮ってる。アウェーのサポーターの方がなんか選手みたいだね俺たちって言いながらこう降りて。
なんか選手の気持ちになったようなね。これは不思議とね、すごいですよね。
言ってました。
いやこれからまだまだ、ね、はい、ずっと試合続いていきますので、はい、地域の皆さんの応援が不可欠になりますので、
本当にそうですね、
はい、応援していただきたいなというふうに思います、はい、さあそれでは最後に市長にまとめていただきたいと思います。お願いします、
は
い、
本当に本日はですね、大変お忙しい中お越しいただきまして誠にありがとうございました。高島社長やアスルクラロ沼津の選手の皆様方にはですね、サッカーや運動を通じてですね、沼津市の活性化についてお力添えいただいているところでございます。このことに関してはですね、本当に市民を代表し、心から感謝を申し上げる次第でございます。まあ、アスルクラロ沼津はですね、沼津市の誇りともいえるですね、チームであり、皆様には残る試合もぜひとも全力でですね、戦っていただくとともに、沼津としてもアスルを全力で応援の方をさせていただき、共に走っていきたいと思います。まさに先ほどの強越ですよね、あれじゃないですけど、今後ともしっかりと連携してまいりたいと考えています。またいろいろと先ほどのの話の中にも、いろいろな意味でご尽力いただいているところでございますが、ぜひとも沼津市政の発展のために、それで静岡県東部地域の発展のためにですね、お力添えたまればと思うところでございます。ぜひともよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ということで今回のワンヌマゲストはアスルクラロスルガ株式会社代表取締役社長でいらっしゃいます高島武博さんをお招きしてお話を伺いました。高島さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして有志市長もありがとうございました。
はい、どうもお世話になりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。